次は君にもなんとか実験室。
2011年1月31日おまけ配信。どうも勝谷浩二です。
どうも中澤雅智です。
いや
ー、何や。
しかしね、まあ電話やメールが少ない。あのね、まあまあさ、1月21日の配信でもちょっと触れましたけど、粕谷浩二寂しいのか、はい寂しいですっていうとこなんだよね。
まあね。
でさ、
何年越しだか、
あの、まあまあまあ、じゃあ一個一個言っていくけど、
はい、
大学時代とかね、でそのいろいろとさ、人間関係あちこちやってた時、ね、演劇の音響やったりとか、まあ、プロジェクトワンサイズもやるし、
部活
でそう大学のサークルでも会長をやったりとかして、もういろんなところで連絡を取り回している時っていうのは、もう1日に 3,4 件は普通にあるわけよ、なんか要件が、で、まあ、あったものに対して返したりとか、こっちから振って返ってくるとかやってると、まあ結構ずっと携帯を触ってたりするわけ、で社会人になってもさ、会社勤めしてると遊びたくなるから、今週末遊ぼうよとか、いついつの夜遊ぼうよとかっていうのを、まあ、送ったり着信したり、いろいろあってちょこちょこ連絡を取ってるわけね、
まあ、会社勤めの時は遊べる日も限られてたからね。
そうそう、でより会社勤めしてる日はもう金曜の夜、土曜日曜とか遊びたい遊びたいっていう風になるから、結構アクセスするわけよ、こちら側から、この日空いてる？遊ぼうとか、なんか暇な日ねえの、いつか飲もうよとかっていうのをやってて、じゃあ今度飲もうってなったりとかするわけじゃん。でまた会社勤めだと基本的に会社の中で仕事をしている時間が大半を占めてるから、お、寝る前にね携帯見て、あ、気づけば今日全然メールしてなかったなっていう日があるぐらいで、あんまり気にもしないわけよ、連絡がないとか。でまあ会社の中でもさ、メール飛ばしたりとか電話とかするわけだから、まあなんか連絡を取ってない感っていうのはそんなに感じないよね。もう無職になって家にいるじゃん。でインターネットとかを見て、誰かが書いたブログとかをこう、まあ、見てたとしても、携帯鳴らねえなーっつって、
ツイッターとかで、暇なうとか書いてある人とか
いるね、
見つけて、電話来ねえかなみたいな。
そうで、まあまあ、ああって思ったりすんじゃん、だからもう自分の持ってる携帯電話がなんかね、もう自分の持ってる携帯電話が寂しそうだよね。
ああその言い方な。
なんかさ、あれ僕役に立ってますみたいな、必要っすかみたいな、ならないっすけどみたいなね。なんか来たって思ったらメールマガジンとかね。はい、
あれだよ、携帯が寂しがってるっていう話でいいのかな。
そうね、そう、携帯が寂しがってるんだよね、だもうちょっとさ、いじってあげたいじゃん。
そうだね、
携帯電話寂しがってるからさ、いじってあげたいんだけど、やっぱりまあね、僕が持ってるのは普通の携帯なので、
携帯電話だね、いわゆる。
そう、だからさ、まあ、メールとかドコモなんで i モードとか電話とかが、まあ、メインじゃない、
電話とメールが来てなんぼっすみたいな電話だよね、
だからね、まあ、それで言っても寂しがってるとは言っても、お前連絡来ないんだからしょうがないだろみたいなことになっちゃう。それで言うとね、それで言うと最近流行りのさ、スマートフォンとかさ、まあ、iPhone とかがもうどう、ね、そこってなんかもうみんなしょっちゅういじってるじゃん、何やってんのって思うけど、みんなしょっちゅういじってんじゃん。
そうだね、
なんかさ、人差し指でいじくり回してるわけでしょ。
そうだね、
くりくりくりくりくりくり人差し指でいじくり回してるわけでしょ。
くりくりくり広げたり、
そう、広げたり縮めたりつまんでみたりとかしてるわけじゃん、だからなんかスマートフォンにしたら、じゃあ携帯電話寂しがらないのかっていうことですよ。スマートフォンにしたら携帯電話寂しがらないのか、
まあ、いろんなツールがあるよね。
ああそうだね、その、アプリとか
さ、アプリと
かゲームがあったりするから、まあね、携帯電話が寂しがってたらさ、遊んであげることはできるよね。
そうだね。
まあ、あとその、インターネットとかも普通にできるわけじゃん。
そうだね。
スマートフォンは。だから、まあ言ってもさ、普通の i モードとか Easy Web で言うと、携帯電話対応サイトを見るっていうのがメインになるけど、スマートフォンにしちゃえば、普通のウェブサイト、普段僕がね、自分で見てるウェブサイトとかさ、っていうのももう頻繁に見られるようになるから、まあ、携帯電話をね、可愛がってあげられるよね。
そうだね、
スマートフォンいいかなと思って。
僕も欲しい、
スマートフォン欲しい、
結構携帯電話と
iPhone がいい、 Android がいい、
Android、
アンドロイドがいいの、うん、なんでなんで
iPhone はですね、うん、実はフラッシュに対応していないサイトが結構ありまして、
実はっていうかだから iPhone がフラッシュに対応してないから iPhone で完全に見れないサイトっていうのがたくさんあるね。
そうそうそうそう、うん、それはどうにもあのソフトバンク社とね、あるいは どっちかというと Mac と、うん、あのフラッシュを主にツールとして出してる Adobe 社のこうやり取りがどうなるかによるんですけれども、
うん、
まあ普通にネットをやるんだったらスマートフォンがいいかなっていうのは思うんで、うんうん、僕はスマートフォンがいいです。
あ、ネットがやりたいからスマートフォンなの？
うん、あのてか快適にいろんなものを調べられるようになっておきたい。
ああ、うん、そうだね。うん、こういろいろ中澤さんってわからないことたくさんあるからね。
そういっぱいある、うん、世の中には不思議なことがいっぱいある。
そうなんだよね、うん、不思議だよね。
不思議、そういうのお空はどうして青いんだろうとか、
うん、うん、きつい、それはきつい。ただあの
そう
あのいろいろね、そうさ、うん、結構だから時代の流れっていうのもあるんだけどさ、ああれってなんだっけっていう時に検索したくなるじゃん、
うん、なる。
昔はねそんなことなかったんだよ、うん、もうそれこそ知識っていう、もう本人が頭の中に蓄えてる知識っていうのの価値が昔の方が高かったよ、うん、
確かに
知ってるか知らないかで、うん、その人の才能だったから、うん、それがまあ今となってはさ調べろっていう、僕すっごい嫌いな言葉でググれかすっていうね、
あーあるね、まあ、言葉
ネットスラングみたいなのがあるんだけど、うんうん、本当大嫌いなの、調べりゃいいじゃんって、うん、言われるの大嫌いなんだけど、うんうんうん、でもそういう時代になっちゃってんじゃん。
まあね、
うん、実際ね知らない人は調べ不足みたいになってるから、うんうん、時代が、
うん、
だからまあね、そういった意味では対応サイトに書いてなかったらもう調べられないっていう、うん、普通携帯電話よりもまあスマートフォンの方がね、一般的なウィキペディアも普通に見られますから、うんうんうん、そういうのの方が便利かなとは思うよね。
まあね、情報が集めやすいは集めやすいよね、サクサク、ね、うん、ネットにもつながるし、
うん
うん、ただな、そのさっきの話じゃないけども、知識、まあ、前提として自分で調べて分かんないから助けてくださいっていうんだったらありだけども、本当に何も知らないで、うん、あの他のこう注意事項とかも全く読まないで質問してくる人とかもいたりするわけじゃない、
うん、
なんかそれはそれで問題があるわけです。
確かにね、うん、
だからその自分が無知であることに妥協しているみたいなのとかもね、あ、うん、まあ、昔の場合はそういう情報ツールがなかったから、まあ知らなくてもしょうがないよな、専門知識だしなっていうんで、じゃあ教えてあげますみたいなのになったけどもね、
うん、
今そうじゃないからね。
そう、中澤さんがどっちサイドから何を語ってたかちょっと定かではないけど、うん、でもそういうところはあるよ、
うん、
やっぱりさ、まあいろんなところをねひっくるめて言えばさ、
うん、
マニュアル化社会ですから、
うん、
教わってなければ知らないことはしょうがないっていうのが定説ではありますよ、
うんうんうん、
それはもうだから人の考え方としてね、知らないことをやれって言われるのが無理なのは確かなの、
まあね、
それはだからしょうがないんだけど、うん、ただ調べてない方が悪いっていう逆説が生まれたのは僕は好きじゃないんだよね、
うんうんうん
うん、確かにね努力はすべきよ、うん、ただ調べれば分かるんだから手を貸さないのはすごい冷たい気がして、
確かに
本当にね、もう、うん、だから僕今はシナハンっていうね、その黒マウス名義で書いているブログの方で過去に強く提唱したことがあるんだけど、
うん、
ググるなカスだって僕はすごく提唱してたの、
うんうん、
もちろんわからないこと、ね、知りたいこととか、うん、まあ、知るべきことっていうのは調べますよ、自分でどういうこと、
うん、
これを知って自分に生かしていこうっていう意欲は常にあるから、うん、それは調べますよ、
うん、
けども例えば仕事場とかね、
うん、
まあ、友人関係でもそうだし学校でもそうだけど話をしてたりするじゃん、
うん、
人と、
うん、
で人それぞれさ専門分野とかがあってさ、自分は知らないけど相手が詳しいこととか結構たくさんあるじゃん、
うんうんうん、
ね、僕テレビドラマが好きだし中澤さんは特撮とかアニメとか好きだから、うん、僕が知らないことは中澤さんが知ってたりとか
ある、ね、
中澤さんが知らないことを僕が知ってたりっていうので会話って面白くなっていくんじゃん、
うんうんうん、
なのにこの前こんな話があってさって相手が喋ってて、
うん、
え、それ何ちょっと聞いたことないんだけど誰が出てるやつとか、うん、どんな内容っていう時にお前そんなのググれよって言われるとすまねえなって思うよね、
まあ、確かに
思う。つまんねえなってさ、今話してんだよ。
実感こもってな、うん、
今あなたと話してんじゃん、
うん、
で分かったよ。それは作品について詳しく知りたいと思ったら僕はもう勝手に調べることはできますよ、
うん、
ただそうじゃなくて、あなたの話を面白くするためにもあなたがスタディっていうかさ、
うん、
自分で補足説明をしながら相手に伝えるってことできるんじゃないのみたいな。なんで知らない人が悪いっていうのをもう前提に置いちゃってるのみたいな。
だそれもさ、結局自分が言いたいことが先行して、実はちゃんとその人も情報だけしか知らなくてちゃんと調べてなかったりするっていうオチがあったりするんだけどもね。
ああ、そうだ、知ったかぶりの可能性もあるし、
うん、そうそうそう。
でも本当にそのなんか、
ね、
そういう意思疎通ができてなさが僕大嫌い、うん、なんなのそれ、
うん、
あとだ逆説的に、逆にね、あのすごい好奇心旺盛で、
うん、
調べ物を調べることが好きだっていうのは悪いことではないんだけど、今ここで喋ってるのに出た先から手元のスマートフォンで検索しまくってる人も嫌いね。それは今それ何って聞いてくれたら、今僕が答えるのに、うん、なぜその手元のスマートフォンで今お前 Google して調べてるだろうみたいな。僕と喋ってるんだから僕の目を見てじゃあ喋ろうみたいな。
まあ、例えばね、あ、じゃあ知ってるって言われてくる、ああごめん俺も知らないわ、じゃあ調べてみるかっていう流れだったらさ、ありだと思うじゃない、うん、
なんかもうさ、話した先からスマートフォンで調べる人とかもちょっと違うって思う、
まあね、うん、
だからね、偏りすぎは良くないんだって話を、うん、
まあね、
あ、そう、それでね、偏りすぎは良くないんだって、ちょっとスマートフォンの方に戻っていい、あ、なんか付け足す、
いや特にない。情報だけが蔓延するのって怖いよねっていうところなんだけど、そうそう、
情報先行でね、先走るの良くないっていうのがあって、
うん、
でスマートフォンもさ一長一短があるじゃん、
うん、
でまあ今アンドロイドが出てきて結構緩和されたところがあるんだけど、僕 iPhone を持ちたくない理由っていうのが強くあった、
うんうんうん、
それっていうのが iPod とかがね、うん、携帯音楽プレイヤー、ちっちゃい携帯音楽プレイヤーがどんどん出てきた時って、
うん、
何が便利ってたくさんの曲を一個に、しかもちっちゃいものに集約できてるってことじゃん。ね、昔だったら、あのアーティスト、あのアーティスト、あのアーティストを聴きたくなるから、MD を3枚持って、MD プレイヤーを持ってっていうのを、
そうだね、
全部入れて一個で済むみたいな。うん、そこすごいよね。
確かに
すごい。みたいなところで始まったわけじゃん。うん、で、まあ iPhone もね、そこに電話までついちゃったんだから、すごいんだけど、僕ね、
うん、
今の、携帯電話が何が好きかってモバイルスイカが好きなの。
わかる、うん、
電子マネー機能ですよ、
便利、
俗に言うね、うん、もう今ではもうコンビニも大体もう対応しているし、うん、松本清とかのドラッグストアもね携帯電話会員登録とかできますよ、
うん、
カラオケでおなじみのカラオケ館も、うん、もう携帯会員で全部できますよ、ね、うん、携帯電話の中に会員証とかがぶっ込めるわけ、
うん、
1個で済むの、
うん、
じゃらじゃらカードを会員証とかポイントカードをじゃらじゃら持ち歩かなくても携帯1個で済むの、超便利じゃん。でもその機能が iPhone にはないのよ。
あ、
電子マネー機能は iPhone にはないのよ。
はいはいはい。
でね、 iPhone につけるカバーの中にカードを差し込めるみたいな変なのが変なのが出てきたりしたんだけど、それちょっと解決策として僕違うなって思うから、うん、
ちょっと違う、
ね、iPhone に電子マネー機能があったら、うん、音楽プレイヤーも電子マネーだから、そのスイカとかモバイルスイカとか、うん、全部ぶっ込めたら超便利だけど iPhone にはない、
うん、
から iPhone 持ちたくなかった、
うん、
でね、 Android が出た。おお、 Android いいね、
うん、
Android はもうその構造というか構成的にね作った側がいろんなものを付加できるように、うん、いろんな人の作ったものをいろんなところに付加できるような構造で作ってるから、
ね、
電子マネーも使えますよ、
うん、
新しいアプリもたくさんの人が自由に作れるようになってますよみたいな作りなわけ、
うん、
Android いいね、最高、
うん、
って思ったんだけど、うん、一つはって頭をよぎるわけ、
何、
今まで iPod に入れてた曲はっていう、 iPod が、ね、同期できる iTunes っていうパソコン用のソフトっていうのは、うん、iPhone には対応してるけど Android には正式対応しないわけ。それはそうだよね、
なるほど、まあ、ね、
iPod、 そうだよ、 iPhone 用に作られてるわけだから、うん、じゃあどうなの、僕は iPod と Android を持たなきゃいけないのなんか惜しい
徐々に
惜しい
じゃないかな、
そういうところを感じてて、うん、なんかそれもさ、そのまあ、各社の、ね、思惑とかっていうのもある、うん、それは分かります、僕もインターネット業界で働いてましたから、うんうんうん、各社の思惑、いろいろな策略戦略があります、うん、けどそこはなんとか一緒にできないもんかなっていう、
どうなんだろうね、
感じるね、偏るよ、なんかそれもすごく偏っちゃってさ。
見た目問題総合情報誌マイフェイス好評発売中。あざ、やけど、眼瞼下垂、アルビノ、脱毛症、アトピー性皮膚炎など見た目が人と違う人生を悩まず楽しく生きられる方法をあらゆる角度から大特集。1月、4月、7月、10月春夏秋冬年4回発売。粕谷浩二のコラムアルビノマイライフも連載中。バックナンバーなど詳しくはインターネットでカタカナでマイフェイスを検索。
そう、時代がね、あ、何この、何この IT 関連話題このトーク今合ってるのかどうか分かんないけど、その時代がね、一社勝ち抜けの時代になってるじゃん、まあ本当食品業界もそうですよ、食べるラー油はバーンって出したところが勝ちだったの、桃屋が、でまあ他もね追随したけど、やっぱ一番の桃屋のラー油が勝ち抜けなの、
確かに、
インターネット、ツイッターとかもそうだけど、一番最初に出したツイッターがドーンって一社勝ち抜けなの。
そうだね、
テレビもそうですよ、もう一社どこよりも先にやったもん勝ちなの、いいよ、
芸能もそうですよ、
いいよ、そう、芸能もそう、なんかさ、あの秋葉系なんとかとか、何系なんとかって一人勝ち抜けはすごい、それはもう、もう一人勝ちがすごいんだけど、
エアビジュアル系とかね、
そうそうそう、エアなんとかとかもそうよ、一社勝ち抜けすごいいいとは思うんだけど、排他主義どうなの、思うんだよね。だからさ、その独自の開発いいんだけど、他の人を許さないってのは僕好きじゃないなって思う。
まあね、
LED 問題あったじゃん。
あるね、
青色発光ダイオードの著作権じゃねえや、特許、
特許、
ね、の問題があったじゃん、あれも、まあ、開発者本人とかそれを売り出す会社とかいろいろ考えるところはあるんだけど、最終的に大事なのって、より多くの人が便利に幸せになることじゃねえのって思うんだよね、そこで揉めるのはもう内輪揉めだから知らないけど、結果使う人が自由に使えるのが一番じゃんって思うよね、そういうその本当の幸せについて考えたいってすごく思う。
特許っていうのは不当に使われるのを防止するものであって、お金稼ぎが別に目的ではない。
そうそうそう、本来はそうなのよ、本来は発明したの誰なの、いや私、それは私です、発明したのは私です、便利でしょ、どうよっていうぐらいですよ、本来の意味は、
便利だから、それに価値がついてるだけであって、なんか価値がメインではないわけじゃない。
そう、独占したいから使うわけじゃなくて、ね、そんな自分がさ一生懸命何十年もかけて作ったものを私が見つけましたとか他のところで言われたら、ちょっと待てよ、
待て
俺がやってきたこと何だったんだよみたいになるから、そこはもう主張させてください。
エジソンの気持ちだよね。
そうでもそう、エジソンがまさにそうじゃん。
そうだね、
本当の発明でないものを作った、すごい、でね、まあ、特許取りますよ、それはもうすごいもの見つけたよ、みんな知っておいてって。でも結果的に電球誰が発明したかとかさ、電話誰が発明したか、ベルがとか、そういうのって結果的に知らなくても人は幸せになるじゃん。
まあね、そうだね、
そこ、そこよ、もう本当の幸せってそこじゃない。だから人が本当に求めるもの、スマートフォンがね本当に求めるものがあるんだったら、一番最初に中澤さんが言ってたけど、もうアップルとアドビーとか揉めんといてっていう、うまいさ、なんか中庸を見つけてっていう、そしてより多くの人が幸せになって便利になるのが一番いいじゃないって思うよね。
怖いな、
そこ、排他的なところはちょっと気にかかる、わかるんだよ、仕事だからね、ビジネスだから、その本当にずば抜けなきゃいけない、そこは苦しいとこよ、本当に他の追随を許さないものを作り上げるって超難しいよ。
だし、ずば抜いてるものを世間的に見せないと、そのついてこない。
そう
今は
人各個人もわがままだからさ、ここにしかないものって何なのとかって求めちゃうじゃん、これにしかないものって何なのとかって求めちゃう。だからうちだけですこれは、って主張しなければ需要と供給がうまくマッチしなくなっちゃうのもわかるんだけど、でもそれかなって思うよね。だパソコンなんかはさ、本当にそうじゃん、なんかそれぞれ個性はあるんだけど、 基本的には使う人の自由になるわけだね、うん、だからなんだろう、まあ Windows にしかないもの、 Mac にしかないものってあるけど、基本的には多くのものを兼ね備えているから、だいたいどれを手にしてもみんなはそれぞれの幸せを手に入れられるっていうとこ、うん、だけど独占してると何かの不幸を犠牲に幸せになるみたいな、ちょっと偏りが見える気がするんだよね。さっき言ったみたいに電子マネーはないけど iPhone が欲しいとかってなっちゃうと、自分はまた楽になりたいけど手間もかかるわけじゃん、うん、じゃあまたスイカカードを持ち歩かなきゃいけないとかさ、なるわけじゃん、うん、なんかオール全てを解決することっていうのを考えたくないって思っちゃうね、ま
あ、確かに。ただなんだろうな、こう配達があるからそれを支えるビジネスも成立してるところが不思議とあって、
うん、
それこそスマートフォンとか、うん、iPhone ではできないことをじゃあうちではこういうことできますよって手広くやってるから成立してるところもあるから、
うん、
なんか全部オールマイティになったらそれはそれで確立主義になりかねないよね。
特にタレントとか芸能人はそうなんだよね、うん、言っても他の人にできないこと1個持ってないと勝ち残れないんだよね、
うん、
この人にしかできない表現とかっていうのがなければ、まあ、声優もエンターテイナーも生きていけないから、分かってるんだよ。もう平たい言葉で言うと個性、オリジナリティっていうのが大切なのは分かってるんだよ。だけどね、消費者としては何でも好きになる方がやっぱり好きなんだよね。なんだろうな、これこの話結末ないよ。
ないね。
でもさ、よくさ、あの声優業界で言うとさ、漫画のアニメ化っていう時に、
はいはい、
うん、それぞれ消費者が思い描いている声と合ってるか合ってないかって結構問題になったりする。
すごい大きかったりするね。
ああ、この人じゃないわって、特に根強い声優ファンは言ったりするじゃん、
うんうんうん、なんかな、なんかそう、僕ね、すごい、もしもリスナーさんにその、うん、そういうアニメとか漫画とか好きで声優とか詳しい人がいたりしたとして、
うん、
もしも僕にこう僕の声が合いそうな、
うん、
なんか漫画とか小説のキャラクターとかあったらすごい教えてもらいたいなと思うんですよ。
あ、
僕にじゃあちゃんと個性があるかって言ったら、まだまだ僕自身は全然もっともっと磨いていかなきゃいけないなと思うんだけれども、
うんうん、
なんか一個僕の指標になりそうなものってないのかなって思うことが結構あったりして、で今ね、そのちょっと悲しい話だけれども、うん、本当そのなんだろう、作り手側がこうなんだろう、スポンサーとか、
うん、
そのユーザー、まあ、要するに見る人、視聴者とかを説得、うんうん、何の問題もなく説得するために、
うん、
その有名な声優を使うっていうのが、うんうん、どうしても生まれているわけで、
そうだね、まあまあ本当、うん、信用できるからね、すぐこんな変わったキャラクターだけどこの人ならできるって、まあ、名のある人だったらすぐ頼めるからね、
うん、でやっぱりその売れてる人っていうのはそれなりの技術っていうか、うん、やっぱりうまいから、
うん、
すごいって思うから、
うん、そこはありきだよね、うん、確かに。
だからもちろんそうやって乗りこなしてやりこなして、うん、いいものにできるっていう力を持ってる人たちだからそれは当然のことなんだけども、う
ん、なんだけどもだよね。
でもなんかね、そうするとね、汚い話をすると、
うん、
こうじゃあこれ それに続いてる新人たちの一体どこにチャンスがあるのかっていう。
そうなのよ、うん、そうなの、そうなのよ、
うん、
だからまあまあそんなクリエイターはいないと思うけど、うん、でも単純にね、売れてるからこの人を使えば大丈夫だけで考えられちゃうと、
うん、
じゃあ売れてない人たちの出る幕はないの、うん、って思っちゃうよね、
まあ、もちろん、うん、なんだろう、安心して作品作りができるそのスタッフ側はね、
うん
うん、その声優の方に揺らぎがなければ、
うん、
技術的にも芝居的にも人柄的にも揺らぎがなければ、スタッフアニメーターとかさ監督とかそういうのはそこら辺なんか心配なく作ることができるっていうのがあるんだけどもね、
うん、中澤さんはフォローしますけど僕は切り込みますよ、うん、だからバカみたいに売れてるやつを使ってるようなやつがいないとは思うけど、いるんだったら超ダメだねっていう話をしたいわけ、
うん、あ、うん、
すごい中澤さんをフォローするから中澤さんは偉いと思う、うん、それはまあその通りでいいんだけど、僕はあえてだから今このね話題として声優業界を出しちゃってるから、うん、僕は声優業界の人じゃないっていうのを明確にした上で言うけど、うん、本当にプロデューサーがねバカみたいにこの人でいいや知ってるからとかってやってたら本当にダメだなとは思う。
それはそうだな、
うん、バカは作れないから感動できるのもん、
うんうん、だからその作品をどういう気持ちでどういう姿勢で作っていくか、もちろん、まあ、作ってるのは作品であって制作物であって一般に見せるものであるからお金はもちろん関わってくる、売れなきゃいけないものは売らなきゃいけないけれども、でもやっぱり売れなきゃいけないものを売るために何が必要なのかって言ったら、やっぱ何よりもいい作品を作ることだと僕は理想論だけど思ってるわけですよ。でそのいもちろん今のアニメが全部ダメだっていうのは絶対言わない、うん、いい作品はいっぱいある、
うん、
いい作品もいっぱいあるし、まあ、その逆もしかりだけれども、
うんうん、
あの感動させてなんぼなわけで、
うんうん、広い意味のね、うん、泣けるだけじゃなく、
そうそうそう、
本当に人の心に届いてなんぼ、心を動かしてってことだよね、うん、
で最近ね僕一個すごい例をようやく見られたっていうふうに思ってるなんだけども、うん、最近の特撮ですよ、
うん
うん、なんだろうな、その、まあ、何よりも子供向けの商品が立ってるものじゃない、うん、商品が立ってるものじゃないですか、
うん、
子供向けの特撮、
ね、
仮面ライダーとかスーパー戦隊とかは、うん、おもちゃが売れてなんぼの作品だったりするんだけれども、うん、で結構前まではパワーアップアイテムとかの出方が適当だったりするわけですよ、うん、でもそれを物語にちゃんと盛り込んでちゃんと見てる側に感動を与えていいアイテムとして使っておもちゃが売れるっていう例をようやく見られた、
うん、
からじゃあやっぱり作品が良ければそれに付随してそういうおもちゃとか、
うん、
販売物っていうのは売れるんだっていうふうにようやく納得できたから、じゃあやっぱりいい作品作っていかないとダメだっていうふうに思うようになって、うん、一人の声優として、
うん、
一人のオタクとして、
うん、
いいもん見なきゃダメだっていうふうに思うようになった、
うん、
確信持って。そう
だ
ね。うん。
だから、まあ、本当に、多分、それが俗に言う時代ってことなんだと思うんだけど、
うん、
求める人も、もうメディアだけにとどまらずね、うん、もうアンドロイドでもそうだし、もう他、その他、もう出版もそうですよ、うん、食品もそうですよ、もう全部そうなんだけど、求める側と、まあ、提供する側っていうのは、その都度やっぱり変化はしていくんだよね。それぞれの、欲しいものとか意思、うん、思いっていうのをそれぞれ伝え合いながら探り合いながら出したり受け取ったりみたいなことをしていくんだよね、
うん、
っていうことでそのどっかで止まったら、うん、多分それは時代遅れなんだよね。
鋼の錬金術師ってあるじゃないですか、
うん、
あれの漫画の方の最終巻でちょっと言ってたことなんですけれども、うん、1に対して1を返すのが、まあ、いわゆる物語中で、等価交換、
うん、
自分が
錬金術だからね、
うん、そう自分が提供するものにはそれに見合ったものを返すっていうのが法則としてあるんだけれども、
うんうん、
じゃあ人間の人生とか人との出会いで言ったらじゃあそれだけが幸せになることなのかって言ったらそうじゃなくて、
うん、
1のものに対して2とか3で返す、
うん、
よう努力する、
うん、
それが誰かが幸せになる、それが巡り巡って他の誰かも幸せにしていくっていう、うん、そういう思考を持って生きていこうみたいなところで、
うん、
物語の一つのテーマの解決にしてるんだけれども、
うん、
やっぱその作品作りもそうなんだろうなっていうふうに思うんで、
うんうん、
だから、まあ、常にそう誰かのために戦う自分っていうのを忘れたらいけないなっていうふうには思います。そうだね。
僕らがやっているこのポッドキャストもそうだし、
うん、
普通に書いているようなブログもそうだけど、
うん、
ただどこかで終わりを見てたら進化しないからね、うん、もっと何かだね、
うん、
僕たちは人を見ないと、
うん、
受け取ってくれている人を見ないと、
うん、
って思うよね。
思います。
これがねまたね思っただけで忘れちゃうときついから、
そうだね、
僕らは繰り返し言葉にするんだけど、うん、もっともっとなんですよね、うん、繰り返し言葉にします。もっともっ と,
も っ, と, もっと
これ自分たちが忘れないようにもそうだし、うん、この意思を伝えたいっていうのもあるしなんて これからも、うん、もっともっと頑張っていきましょう。
みんなで幸せになりましょう。
はい、
うん、
といったわけで今回もお送りしてまいりましたおまけ配信、
おまけ配信
この辺りで終わりになります。
はい、
何か言い残したことはありますか。
え、もうその前に言っちゃったけれども、やっぱり僕だけ幸せになっても多分死ぬ時全然面白くないから、みんなで楽しく幸せになろうよっていう、で僕もそのために声優として努力するし、
うんうん、
なんでえぜひともねよろしくお願いします。仕事をください。
はい、僕も今年攻めていくんでいろいろ、
うんうん、
どっかで消費者側から提供者側に何かシフトしないと新しいものを開けないと僕は思ってるんで、うん、僕もテレビを見ながらこの番組面白いなっていう人じゃなくて、うん、面白い番組を作ったなって思える人に、
そうだね、
なっていこうと思いますよ。はい、頑張ろう
頑張ろう。
じゃあ今年もね始まってもう1ヶ月過ぎましたけど、うん、これからもますます皆様のご発展をお祈りして、はい、3本締
め やるんかい。
やんないです、
う
ん、
今ね
はい、
余計な話していい。
え、まだすんの。
すごいさ、もう
今回余計な話しかしてないんだよ、
まあね、うん、さらに余計な話だけども、うん、暖房がすげえ効いててさっきから鼻水が止まらないんですけど、
もうそれもう番組終わるんだから最後に言えよ、うん、
最後じゃん今
僕も最後に言えよって言った時に言葉間違えたわって思ったわ、うん、終わってから言えよって言いたかったわ、
うん、
でももういいんだ
いいんだ、
時々間違えることだってある、人間だもの、
人間だもの、
うん、うん、どういう風に終わろうとしたか忘れちゃった。
僕も別に何も考えてない。
うん、じゃあ、明日2月1日の配信もありますので皆さんそちらもお楽しみにといったことで、お相手は結局アンドロイド欲しいよ勝谷浩二と、
結局あのスマートフォン欲しいよ中澤雅智でした。
それじゃあ皆さんまたね、
またねー。